黙示録の福音第28回新しい天と地の到来という主題で黙示録の21章1節から8節です。1988年に神学校を卒業して日本に帰ってきたんですけれども、その時に5年前にはなかった2つのものがすごく目に入ってきたんですね。一つはどこかの自動車メーカーのようなんですけれども、新しいロゴマークがあったんです。で、それはやがてトヨタ自動車だということが分かりましたけれども、もう一つはですね、ガソリンスタンドのコスモ石油という大きな看板があちこちにありました。あれは明らかにデザインが銀河系を示しますよね。それでコスモですから、コスモスですよ。お、ギリシャ語だ。学んできたギリシャ語でコスモが出てくるわけですから。コスモスというと皆さん何を思い浮かべますか？やっぱり花ですよね。でも本来の意味は宇宙とか秩序を表すのが本来の意味なんだそうです。コスモスですから、新しい宇宙、新しい世界というふうなことを銘打ったガソリンの会社なのかな。やがて分かったのは、石油の元売り会社が統廃合が続いたんですね。で、統合とか再編というのが行われて、そのうちにですね、エネオスという会社が出てきました。それを聞いたときに私も、あ、これもギリシャ語だというふうに思いました。ネオスというのは新しいという意味の言葉なんです。それからエネルギーネオスでエネオスになって、おー、なかなかうまいネーミングだなと。私も燃料業界にいましたので、ネーミング、おー、いいネーミングだなというふうに思いました。で、このネオスというのは時間的な新しさを表す言葉なんです。ですから、まあ、本質は変わらないんですけれども、時間的に新しいということで、英語で言うとフレッシュになるわけですね。フレッシュな野菜ということで、野菜は変わらないわけです。でも新鮮というふうなね、そういうのがネオスなんです。今日の聖書の箇所には、新しいという言葉が何度も出てきます。一節にもですね、私はまた新しい天と新しい地とを見た。二節にも新しいエルサレム、新しいという言葉が繰り返されるんですけども、これはネオスではないんです。本質的な新しさを表すカイノスという言葉なんですね。この言葉が何度も繰り返されている。それで今日の主題を新しい天と地の到来というふうにしたわけなんですけれども、このカイノスという言葉はですね、今まではなかった、そういう本質的な新しさを表す言葉となるとですよ、これを書いているのは迫害の中にあるヨハネですよ。クリスチャン迫害が進んでいたんです。で、そういう中で神様はどんな新しいことをこれからなされようとしているんだろうか、なんかワクワクする期待を持たせますね。今日は21章に入ったわけなんですけれども、黙示録ではこれまで人間の罪ゆえに様々な天変地異が続きました。それから戦争もありました。しかしその混乱の最中になおクリスチャン迫害が激化していったわけです。パトモス島に幽閉されていたヨハネは獄中で神様から幻を見せられた。その幻を書き記したのがヨハネの黙示録なわけですよね。そして今日のところ、私はまた新しい天と新しい地とを見た。先の天と地とは消え去り、海もなくなってしまったと言っています。新天新地の到来なわけなんですね。先ほど4節まで朗読していただきましたが、皆さんはもう一度このところを黙読していてください。私は他のところを読みます。見よ、私は新しい天と新しい地とを創造する。先のことは覚えられることなく、心に思い起こすことはない。しかしあなた方は私の創造するものにより、とこしえに楽しみ喜びを得よ。見よ、私はエルサレムを作って喜びとし、その民を楽しみとする。 私はエルサレムを喜び、我が民を楽しむ。泣く声と叫ぶ声は再びその中に聞こえることはない。似ていますね。これは実はイザヤ書の65章17節から19節の予言なんです。この黙示録の時代から約800年ほど昔にイザヤを通して語られた予言の言葉と非常に似ている。そうすると考えられるのはですね、パトモス島の牢獄の中でヨハネはこの予言を思い出しながら幻を見せられたんだろうか。とするとその幻だけだったらですね、やがて消えてしまうわけですよ。でもそのような一時的な幻ですぐ消えるものなのかというと、そんなことはないんです。黙示録の27章5節にこのようにあります。すると御座にいます方が言われた。見よ、私はすべてのものを新たにする。また言われた、書き記せ。これらの言葉は信ずべきであり誠であると言っています。一時的に消えてしまうものではないんです。だからしっかりと記録しなさい。御座にいます方、神様が宣言しておられるんです。それだけじゃないんです。6節にこのようにありますね。そして私に仰せられた、ことはすでになった。私はアルファでありオメガである、初めであり終わりである。乾いているものには命の水の泉から値なしに飲ませようと主が語られたんです。アルファ、これはアルファですね。これは英語で言うと最初の文字は A ですけれども、ギリシャ語の場合はアルファなんです。そして最後の文字はギリシャ語ではオメガなんです。ということでアルファは初めを表す言葉で、この初めという言葉はですね、起源、ルーツということを示す言葉なんですね。そしてオメガというのは確かに終わりなんですが、もう一つ重要な意味があります。完成という意味があるんです。それに向かってまっすぐ進んでいく、そういう目的を表す言葉でもありますが、完成なんです。オメガ、王のメガなんです。今私たちは右往左往しているのは王ミクロンなんです。同じ王でもですね、ミクロンというのは顕微鏡で見ないとわからないようなミクロの世界です。そのオミクロンに私たちは右往左往しています。でも神様はおっしゃいます、私はアルファでありオメガであると言っています。メガはその100万倍なんです。神様はこのように言っていることになりますね。神羅万象を創造して世界を始めた私は必ず完成するということを言っているんです。ですからことはすでになったというふうに6節で言っていますけれども、これはことはすでに完了してしまっているという神様の宣言です。完了宣言なんです。ですから人間の目にはまだ終わっていないというふうに、完了していないというふうに見えるかもしれないけど、主にあってはもうすでにそのことは決定し、また完了されてしまっている。その時がいつになるのかということは、これは神様だけが知っておられることなんですけれども、神にとってすでにこのことは完了してしまっている。私はすべてのものを本質的に新しいものにする。今私たちは右往左往しています。でも神様の前にはもうすでに完成することが定まっているんです。さてそれに先立ってですね、亡くなるものが7つ書かれているんですよ。まず最初に新しい天と新しい地が作られるということで、先の天と地とは消え去るというふうに言ってましたね。それから次に海もなくなってしまったというふうに言っていますね。海というのはこれは確かに豊かな漁獲をもたらすものでもありますけれども、古代の世界ではですね、恐れられてたんです。なぜかというと海難事故が始終発生していたんですね。そしてまた嵐でしょ、それから津波もあるでしょ、ということで海というのは恐れられていたんですね。その海もなくなった、非常に象徴的な表現がなされているんですけれども、そして4節ではこのように続けられていましたね。人の目から涙を全く拭い取ってくださる、もはや死もなく 悲しみも叫びも痛みもない、先のものがすでに過ぎ去ったからであると言っています。死がなくなるから涙も悲しみも叫びも痛みもなくなる。なぜかこれらをもたらす罪というものがですね、イエス様によって解決されたんです。で、そのことを信じる人々にもう死はないのだということを表しているんですね。さて、神様はここで本質的に新しいものを創造する、新創造ということをですね、宣言しておられるんですけれども、どのように本質的に新しいのかというとですね、それが3節から実はもうすでに語られていたんです。また御座から大きな声が叫ぶのを聞いた。見よ、神の幕屋が人と共にあり、神が人と共に住み、人は神の民となり、神自ら人と共にいまして、人の目から涙を全く拭い取ってくださるというふうに言われています。ここで3回繰り返されている言葉が共にという言葉です。神様が私たちと共にいてくださるという世界です。アダムとエヴァによって楽園を追い出されたということが創世記に非常に象徴的に書かれていますけれども、私たちは神様に背を向ける生活をしていた。でもその神様が私たちを愛してですね、共に住むという世界が来るのだということをここで表しているんですね。そしてここで神の幕屋という言葉があります。幕屋というのは、これはテントですよ。荒野の40年を民が歩った時に、神様は石の神殿にはお住まいになりませんでしたね。幕屋があってですね、民と共に荒野の旅をしました。テントなんです。ですから神様は石造りの神殿に鎮座ましまして、人間がそこに来るのを待っておられる方ではないんです。この世という世界を旅する民が共に神の幕屋も一緒にそのテントに住んでくださるというんです。だから人は神の民となり、神自ら人と共にいますというふうに言ってるんですね。これをインマヌエルというふうに言っています。インマヌエルというのは旧約聖書の言葉で、神様が私たちと共にいますという意味なんです。本当に人間との和解がイエス様によってもたらされて、神が共にいてくださる。そして私たちの人生の旅路を共にしてくださる方が、移動可能な幕屋テントに住んでですね、私たちと一緒に旅してくださるという、そういう新しい世界、神が共にいる世界という、今までは神なき世界だったんです。人間が罪のゆえにですね、しかし神が共にいる世界という、本質的に新しい世界を神は作られるというふうに宣言しているということがわかります。そして勝利を得る者はこれらのものを受け継ぐであろうと言っています。勝利を得る者、勝利に預からない者がいます。どういう人かというとですね、8節にいっぱい書かれています。しかし臆病な者、信じない者、忌むべき者、人殺し、姦淫を行う者、まじないをする者、偶像を拝む者、すべて偽りを言う者には、火と硫黄の燃えている池が彼らの浮くべき報いである。これが第二の死であるというふうに列挙されているんですけれども、まあいろいろここに述べられている中でですね、この臆病な者というのがちょっとわかりませんね。実はね、この臆病というふうに訳されている言葉は、イエス様が湖上の嵐で私たちと一緒に船に乗った時がありますね。その時大嵐が来ました。ガリラヤ湖ですけども、その時イエス様は何してましたか？2回ほどあったんですけどね、1回はですね、イエス様寝てたんですよね、小舟の中で。嵐で弟子たちがうわー、イエス様大変です、起きてくださいって言ってる時に、ね、こう寝てたんです。よほど寝相が悪かったのかって人、そういうことではないんです。イエス様は嵐も沈めることができる神の子です。イエス様は安心して寝てたんです。ところが弟子たちは慌てたんです。動揺したんです。神の子イエス様が乗っててもダメだ、無理だと不信仰に陥ったんです。それをイエス様はなぜ恐れるのか、 って言いましたね。あの時の恐れるという言葉はこの臆病という言葉です。いくらイエス様がいても一緒にいてくださっても無理だという不信仰をなぜ持つのかということなんです。この臆病というのはそういう言葉なんです。不信仰ということなんですね。それでは神と人が共にいても意味をなさないわけです。そのような不信仰なものは第二の死を迎えざるを得ない。第一の死は私たちの肉体の死ですが、第二の死というのは霊的な死のことを指すんですね。神なき世界に戻らざるを得ない。主が共にいてくださることを大きな安心を持ってですね、信じるということ、そのことがとても大切だということがわかりますね。それこそが勝利を得るものだと言っています。でご記憶でしょうか、黙示録の冒頭の2章3章には7つの教会への手紙がありましたけれども、その7つの教会への手紙はすべて同じように結ばれているんです。勝利を得るものはというふうにですね、結ばれているんですね。この7つの手紙のうちのどれが皆さんの印象に残っているでしょうか。主を信じ続けるものが勝利を得るものなんですね。私はね、特に印象的なのはエペソ教会への手紙とラオデキア教会への手紙なんです。エペソ教会へ初めの愛から離れるなということを言ってますね。あなたは初めの愛から離れてしまった、離れちゃいかんと。主を信じた時のあの思いをずっと持ち続けなさいというふうにエペソの教会に言ってますね。それからラオデキア教会のは3章の方にあるわけなんですけれども、生ぬるい信仰であってはならないと、熱いか冷たいかであってほしいというふうに言ってますね。で確かにラオデキアの向かいにあるヒエロポリスだったんですけれどもね、でそれは生ぬるいんですよ。暑かったらすぐに出るんですけどね。でも神様はね、おっしゃってるんです。生ぬるい信仰ではいかん、熱いか冷たいか、もう冷たいよりはやっぱり熱い方がいいですよ。熱い信仰、しっかり信じなさいというね、その言葉が忘れられないんですけれどもね。勝利の秘訣はだから始めたことを必ず成し遂げるアルファでありオメガである主イエスを信じることだ。この方は必ず完成させてくださる主だからなんですね。さて冒頭で88年のことをお話ししたんですけれども、卒業式の後で翌日に私とカナが結婚したんです。それから日本に帰ってきたんですけれども、帰ってきた時に手元を見たらですね、2人のお金を合わせても4000円しかないんです。でこれで家内の実家の京都に行ってですね、娘さんをありがとうございます、幸せにします、4000円で言えますかまだね、あのご家族に私お会いしてないんですよ。まるっきり会ってないので、あのしっかりですね、お挨拶しなきゃいけないのに。それからあの私の実家の岩手に帰ってですね、そして最初の赴任地である九州鹿児島に行かなくちゃいけないんです。さてどうしたものか思ったんですが、成田に出迎えに来た2番目の兄がですね、お前のために郵便局の口座作っておいたよって言って通帳を渡されたんです。そこにお祝いが入ってたんですよ。あ、これでいけるということでですね、そしてちゃんと挨拶もできました。それから岩手に帰るにあたって電話かけたらですね、結婚祝いに何欲しいっていうので車くださいって言ったら、ちゃんと岩手でですね備えてくれて、でその車で、まあ、親戚をいろいろ挨拶しながらですね、あるいは友達を訪ねながら九州まで行ったんですけども、家内の母教会に行ったらですね、千田さん、あのうちはやっぱり車あるけど使わないので車いりませんかって言われたんですよ。いや2台あっても困るので大丈夫ですということで、で九州鹿児島に行きました。で鹿児島に着いたらですね、その家を管理しておられた方が、宣教師の方が1年間帰られるときに車使ってくださいって車1台置いてきましたって、いやそれもいりませんということで、3台ですよ、車1台で間に合いましたけど、本当に4000円できちんと神様は必要なものすべて備えて共に旅してくださった。本当に主が共におられるっていうのはこれなんだなということをですね、伝道の初期にはっきりと分かりました。私たちの主は共にいて旅をしてくださる方だ。この方が私たちの主だ。主は始めたことを必ず完成してくださる、これだなと。 ということを思いました。全く私の知らなかった新しい世界です。主が共におられる世界、私たちは今その中に日々を主と共に歩んでいるんですね。新しい天と地に歩むってこういうことなんですよ。そしてそれは私たちがやがて御国に行くときにもずっと続くんです。素晴らしい祝福ですよ。この新しい天と地の到来を告げる御言葉を持って結びたいと思います。6節と7節の御言葉をお読みいたします。ことはすでになった。私はアルファでありオメガである。初めであり終わりである。乾いているものには命の水の泉から値なしに飲ませよう。勝利を得る者はこれらのものを受け継ぐであろう。私は彼の神となり、彼は私の子となる。感謝してお祈りいたします。天の父なる神様、新天新地は人間の力によってではなく、あなたの身元から来るものであることが約束されています。神羅万象を創造された神様が私たち人間を愛し共にいることを心から喜びとしてくださいます。私たちも心を尽くし思いを尽くしてインマヌエルの神様を愛し、その道を歩ませてください。御子イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。